QIC。
こちらは東京都目黒区からいただきました。35歳、雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
佐賀県武雄市の、この方日渡しというふうに読みするんですかね、日渡し市長さんですね、が、カルチャーコンビニエンスクラブ、まあ、いわゆるツタヤですよね、と提携して T ポイントカードを導入するとの構想を発表したそうです。個人情報が特定の企業、まあ、この場合その CCC カルチャーコンビニエンスクラブに流れる可能性についてはまあその明確にはまだその述べてないようですけど、図書館で借りたその本のデータをもとに、例えば例えばですね、キラウェイ優子さんが、はい、その竹尾図書館で、はい、聞かせてやんないを借りたとするじゃないですか。
はい、
で、そうすると、そのデータを元にして、うん、この人は、そういう放送関係の本が読みたいんだなとなると、うん、今度おすすめの本が、こう、紹介が来るみたいな。
なるほど、なるほど。
だからそういう、あの、おすすめ本の紹介などのリコメンドができるという点などを強調していると。お前はアマゾンか
って。私も思
って最もそれ以前の問題として、コストや、その企業に何らかの問題が生じた場合の安全策がどのように取られるかです。市役所のサイトを Facebook にしちゃったことで有名な市長さんのぶっ飛びプランのように思いますが、野木田市長は、あれ市長は市長じゃない市長は、いかがお考えでしょうか。はい、まあこれあの記事もちょっと私見つけたんですけど、
はい、
武雄市立図書館が蔦屋に運営委託する計画があると。でそれに伴い、開館時間、そのオープンしている時間を21時まで、延長すると。でこれはあの来年の4月からやろうとしているということで、で、この蔦屋、まあ、いわゆるカルチャーコンビニエンスクラブ、本社大阪なんですね、私東京だと思ってに委託する計画を発表している。年中無休、年中無休で開館時間を今より4時間、伸ばして21時まで、で、展示する本の冊数を倍増、雑誌や文具の販売コーナーやカフェまでつける
とそんない
るので、その利用者カードは T カード、おなじみの T ポイント、ね、
ポイント
に切り替え、本を借りた人にポイントを付与する計画もあるとで、まあ、その詳細を詰めて、今後、その、このカルチャーコンビニエンスクラブを指定管理者制度導入などということで、市議会に答申すると、提案する。で、まあ、市の、その、市としては、その、図書館の運営費をこれによって削減できる、あるいはその公共施設の全く新しい運営のスタイルの、まあ、その取り組み、ということで、まあいいんじゃないかというふうに言ってるらしい。で、計画によると、17万8千冊の蔵書のうち、うん、今はまだ8万冊しかその展示できてない、あとはもうずっとオクラに入っちゃってるんですけど、雑誌と新刊本も含めて20万冊をこのもう展示するようにすると。だからそれで、広げなきゃいけないんですよね、
ね、
はい、棚を。で、さらには CD やら DVD の有料貸し出しを行うってことって、思いっきり伝えじゃねえかっていう。
これなんかその、いわゆる伝えの出店と意味が違うんですかね。
まあだから、言ってみればぶっちゃけ図書館を伝えにしちゃおうっていうだけの話ですよね。
図書館って、普通にね、ただで借りる図書館でしょ。
もちろんそう
ですね。それをなんで T ポイントでポイントがつけるのかがよくわかんないです
。俺もわからない。
わかんない、
ね。そのポイントはどっから、お金が流れてくるのって感じですよね。
なかなかあなたにしてはいい疑問ですね。
あなたやっぱね、そのぐらい鼻が垂れとった方がいいよ。いや、今日実はですね、リスナーの皆さん、水鼻が出て大変なんだよね。だけどなんか集中ができなくて大変だろうなと思ってさっきからフォロー入れてんですけど、鼻出てた方が。
ちょうどいいです
ね。ちょうどいい。
いや、だって。
これ何ですか、冷却水かな。
この人は水冷式。
水冷式なんで、普段多分オーバーヒート状態だったと思いますね。ああ、やっとわかりました。
でも思いますよ、ね。
いやいや、その通りよ。だからそのポイントのね。
T ポイントってね、お店で買ったりして、そのね、はい、買った分の。
金額に応じてね。
で、さらには、その、ここで、はい、その、まあ、蔵書を手に取って、はいはい、そのカフェコーナーまで持って行き、ね、茶を飲みながら、本を読むことができるようにもしたいというようなこと。
図書館の本をですか？
そうです。
汚したらどうするん
だ、そこないよ。そこない。俺ね、なんかね、その、なんで、その、ね、そういう、カフェはあるのはいいですよ。
いいです、いいです。はい。
で、自分の本を、
うん、
自分で買った本を持っていくのは全然構わんですよ。
うん。
で、その、 公共の、その図書館の本だとかを、そういうところで読もうっていう、でその感覚が私、許せないんですよ。やっぱこれ、自分のじゃないから。
そうですよ。みんなのものね。
もちろん借りてきてですよ。図書館で借りてきた本を、ね、家で読むときに横にお茶を置いて飲むことはありますよ。でもやっぱ気を使うでしょ。こう、垂らしちゃいかんとか。もし万が一ちょっと、まあお茶ぐらいならいいけど、そのコーヒーだったらーとかなるじゃないですか。だから、そういうふうな、こう、気を使わないで本を借りようという感覚は私ちょっと許せない
ですね。
それもね、大広げでね。
だから最近、その、図書館の利用者の、そのモラルの低下はひどいんですよ。あの、勝手にアンダーライン引いたり、
その、折り目つけたりとかね。
そうそうそう。あれくのあてに、あの、パラパラ漫画作って作品化しちゃったりするんですね。
もう誰あれですか、
ちょっと、面白いな、これ。うまいな、こいつとかで。
よく辞書とかでやってましたよね。
だから自分の本でやるのは構わないですよ。そうそう
そう。やっぱ。いや、そしてね、その話の続きで、その、新しい、例えばその雑誌を導入したり、はい、もっと本を増やしたり、はい、まあ、DVD とか CD を増やす。その予算っていうのは市の予算なんですかね。
まあ、市の予算でしょうね。
ですよね。うん、そしてそこの蔦屋に委託して、そこの、で働いてる人、委託じゃないか、働いてる人たちの給料というのは蔦屋から出るんですかね。
だから今まではその図書館の司書だとか、はい、そういったら、その、はい、要するに、公で契約してる人たちですよね。
はい、そうです。
公務員またはそれに準じた人たちですよね。はい、だからそれを今後どうしていくのかっていうのはまだ詰めてないみたいですね。で、その、売店とかカフェのスペースは、はいはい、やっぱちょっと違ってくるじゃないですか。うんうん、で、そこはあくまでその、蔦屋的な、蔦屋の、その業務委託になるから、はい、今度家賃を取ろうっていうことですね。
なるほどね。
で、蔦屋としては、はい、まあ、人が集まるところに、いい感じで出店できて、はいはい、で、まあ、そこそこの売り上げも期待できるってこと
ね。九州地区だからどうせニューコワンがやるんでしょうからね。
ニューコワンですかね。九州、全九州ですかね。
はい、三つに確かエリアが分かれてんですよね。ツタヤ。だからツタヤって社長が3人いるんでしょ。
なるほどね。
エリアごとにですね。
じゃあ、ニューコワン
いや、と思うんですけどね。
まあ、ニューコワン、でも契約自体は、その、まあ、そのカルチャーコンビニエンスクラブとの、
そうかそうかそうかそうか。
契約になってくるんですが、はいはい、そこは具体的なところはちょっと分かりませんけど。まあ、まあね、どうすんだか。
だって、もともとちょっとこの市長、まあ、パッと見ですよ。アクティブにこう動いてらっしゃってですよね。いろんなとこで講演をしたり。うん、まあ、
東大出身で。
そうなんですね。
で、なんだ、ツイッター協会会長とか、フェイスブック学会だかなんかする、
はいはい。
で、私なんかね、独特のやっぱりね、匂いを感じるんですよ。世の中に、うん、今一番増えてる匂い、私が感じてる、うん、なんていうんですかね、みんな善良な人なんですよ。悪人はあんまいないんですよ。
いない。
うん、で、政治的にどちらかというとニュートラルな人が多いですよね。
右とか、寄ってないとか。
右とか左っていうよりも、なんかね、市民主体の、なんかコミュニティとか、そういうお互いの共存共栄とか、なんか、そういうのをこう考えて、みんなでこう、群れて、チームを作って、
はあはあはあ、
でそれで、街づくり、街おこし、うん、若者に元気の活力ある街、みたいな。で、ところが、うん、あんまり目立つリーダーがあんまりいなかったです。
なるほど、ね。
みんなでこう、もちろんリーダーいますけど、はい、でも最終的にみんなで話し合って、ね、みんなの意見を集約して、いいものを作っていこうよみたいな感じの、
その今顔がものすごい爽やかさを装ってるんですけど、そういうことですよね。
そうそう。で、そういった人たちってのは無害だから、
はい、
しかもあんまりそのギスギスしてないから、そのあんまり欲がないわけですよね。でそこがいろんなその行政だとかにうまいぐらいに浸透して入り込んでいって、
熊本でも最近増えてるランチセミナーとかですよ。うん、夜のなんとか、うん。の会とかあれですね。
で、本当に、僕は、いいと思うんですよ。
はいはい、もちろんもちろん。
いいと思うんですけど、うん、あの人たちって、みんな同じ匂いを僕感じるんですよね。
なんかわかりますね。
で、私なんかがそこに仮に飛び込むと、
浮きますよ。
もう確実に浮くんですよ。
浮く。
人種が違うってことがわかるんですね。だから、向こう側も、まあ、そこそこ分かってきてるんでしょうけど、えのき田は入れ前だと。
ああ、声がかかんないわけですよね。
全然かかんないです。
だから、その空気というか、和とは違いますね。その空気感を、こう、乱すような人は最初から、こう、先行の基準に、
そうなんです。
しないわけですね。
だから、みんなと、和を持って、たっとしとするというね、うん、ね、そういう風潮で動いてるにもかかわらず、 実は、うん、結構な高い壁を作ってるんですよ。
なるほど。
ええ、
わかる。
ええ、でそこら辺にどうもあのジェットはあんま好きじゃないですね。ジェットは。
ジェットの J でしょ。
J が特にね。
あれ、あとの、ジェットの J ね、ええ、あの、その嫌いはいいんだけど、その嫌いさを酒のつまみにして喋るのはやめてくれんかな、みたいな。
しかもそこにおるやろ。
おるやろ、
その。
超本人がみたいな。わかりやすいわ。なるほど。じゃあ、この竹尾市長さんっていうのは、ええ、結構やっぱそういうタイプの。
と思いますね。
なるほどね。
で、そういった人たちは、はい、ツールとして、ともかく、ツイッター、フェイスブック、こういったツールを
ソーシャルネットワーク。
ソーシャルネットワーク全面的に持ってくわけですよ。
なるほど。
うん、でも私なんかどちらかというと、やっとこそミキシーを使いこなしてますみたいな。やっとミキシーの、はいはいはい、で、フェイスブックやってますけど、はいはい、まだ一丁分からんっていう。
もう。師匠が俺に質問してくるのってフェイスブックのことぐらいですよ。
全然わかんない。
記事が消えんのですけど、どうするんですかって。指でシュッシュってしたらいいですよとかね。
すげえ、魔法ムタル。
そしてね、ちょっと話前後しますよ。この、市のホームページをですよ、はいはい、Facebook で作っちゃったってどういう意味なんですか？
基本はだから、それによってコスト下がりますよね。
でもですよ、はい、あの、Facebook の画面って、はい、Facebook にログインしないと見れないですよね。
だから、あの、ほら、ファンページとかあったのって別に Facebook に入らなくても見れるじゃないですか。
ファンページは見れるんですか？
確か。
ああ、は
い。で、まあ、でも、ちゃんとフルに使うには多分アカウント取れってことでしょ。うで、僕はFacebook は、はい、やっと最近ちょっとああ、こういうことなのねってことは分かり始めましたけど、はいはい、でこれほどユーザーに対して、うん、分かりにくい。
思う。
これほど間口を広げていると言いながら、はい、入ってみたら何のことだか全然分からないものはないですよ。で、特に日本人的な感覚からすると何のことか、だってこう、今日、辛くて、本当に泣きたい気持ちですっていうところに、下にいいねボタンってないだろ、それ。
ですよね。
で、また押してるやつがいたりしましてね。
はい、はい。
で、だから、なんかね、それをですよ、うん、まあ、コストの問題はさ、まあ、置いといてもですよ、うんうん、市の広報だとか、
はいはい、
で、二次的にとか三次的とか、あれ、予備として使わない
ですよ。例えば熊本市もですよ。はい、熊本市のオフィシャルのホームページの脇にとうとうツイッターを入れましたね。はい、熊本市としてのツイッターのページを作りましたね。
それはいいんですけど、はいはい、メインにしちまうってのは
それはちょっとね、おかしいですよね。
なんのこと、まあ見ましたけど、うん、その細かい情報を知ろうと思うには、ちょっとしたテクニックがいるような気がしますね。で、だから、ああいう、私が匂いを感じる人たちは、はい、本当に今、Facebook、うん、Twitter を本気で武器にしようとしてらっしゃって、で、私、それって危険なことじゃないかなと思うんですよね。だって、5年も経ちはあんなもん時代遅れになりますよ。まあ、
確かにそうですよね、
うん。で、なんか違うもんが出てくるんですから、はいはい、その時またそこに乗せ替えて、まあ、どうすんだかわかんないですけど。
うん、例えば、キラウェイ有効のですよ、うん、フェイスブックにかたくなに登録をしない理由は何かあるんですか？
いや別にあんまり必要ないかな。
なるほどね。だから例えばこういう人がいるってことはですよ、はい、やはり竹尾市のホームページっていうのはですよ、うん、ちょっと変になりますよね。うん、
実際、うん、私の今回シネルネの、
はい、
東京で動いてくれてるチームとかは一人もやってないです、はいはい、
なるほど
で、うん、やったけど、うん、わかんなかったとか、まあまあ、私もアカウント取るのは、Facebook が立ち上がってすぐぐらいでしたから、まだ英語だらけで、
うんうんうん、
だからもう3、4年前ですよね、
はいはい。
で、すぐアカウント取ったんですけど、うん、で、取ったまま1年ぐらい放置してて、で、わかんなかったんで、いっぺん消してんですよ。
うん、
で、もういっぺん取って今やってるんで、
はいはい、
で、そんなのがみんなゴロゴロしてて、
うんうん、
で、なんでしょうね。だから、もちろん、ただで使えるツールですから、使っていいと思うんですけど、はいはいはい、公のものでやるのは、
まあ、ちょっとつらくも変ですよね。
いうふうに思いますね。
要は、公のページをアメブロで作ってるようなもんなんでしょ？変ですよね。
まだアメブロの方が、
まだまだ、
ブログだから、
ああ、そうかそうか。
いいんですけど、はいはい、やっぱ、いろんな細かい情報を知りたいとか、 あれほらタイムラインで流れたりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
どうするんですかね。
あ、やっぱりあのままなんですか。
わかん、俺たちもよくわかんないんですよ。
今日帰ってチェックしてみよう、
ええええ、実は私が分かってないだけで、実はもう本当に奥の深い素晴らしいものなのかもしれないですよ、
はいはい、
中帝、
まあ、もちろんその URL っていうのはその竹尾シティなんとかなんでしょうからね、うんうん、まさか Facebook なんとか竹尾とかじゃないでしょうからね。
まあもうちょっと私もそこまでわかんないですけど。
あ、
ま
あね、
まあ、竹尾氏がここからど、これからどこに行くのかわかりませんけど、うんうん、なんかね、こうそのね、な繰り返しになりますが、その、はい、匂いを感じる人たちは、うん、この竹尾市長のことを万歳万歳と常に言って
るわけですね。あ、いやね、私の店に出入りする人たちが数人いるんですけど、はい、その師匠のおっしゃるそういう匂いの方たちがですね、うん、よくお誘いがあるんですよ。竹尾市長が今度来るんですよって。ああああ、
でその万歳万歳が私には気持ち悪いんですよ ね、うん、
なるほどね。
なんか違うっていうのになんで思わねえのとかっていう。
一回見に行ってみようかなって。じゃあ俺行くわって言ったら、いや鶴さんは大丈夫ですって言われたら嫌ですよね。
拒絶されて
る。いや、わかんないですよ。いや、こっち側に入ってくださいっていう。
おいくつの方なんですか。
若いですよ。
そうでしょうね、若くないと。
40代
使いこなしきなんですね、
うん、それもあるでしょうね。
続いてのお便り、
はい、
岐阜県揖斐郡大野町、まだまだ33歳、利益なんて長えなおい。利益なんて1円2円、2円の世界なんだから、電量高いので勘弁してくださいとのたまうガソリンスタンドマン、うん、ちなみにあの、食料欄の書くの ところが限られてますので、はい、あのいっぱい書くと字が小さくなるので、これから見せましょう。ラジオネーム工藤千恵里、
ありがとうございます。
えのきだ師匠、エアポート成田さん、そして、北上優子さん、こんばんは。
こんばんは。まあ、
今回は通さんいますけど。
はい。
前回、前々回と D 枠が暴走してて大爆笑ですね。
うん、
今週も暴走するんでしょうか。暴走したっけ
?D ですか
?D なんか暴走しました。
もうね、あの、私、番組を送り出したら、うん、もうその翌日には全部内容を忘れてるんで。
なんだろう。
さて、先週の放送が、なぜ日曜日の21時配信だったんでしょうか。悲運としか、いいようが、師匠が
言いますと、
うん、エンディングで、事故にはくれぐれも注意してくださいという注意喚起をした、して、した放送が流れた時には時すでに遅く。
あら、どうしたの？
関越道のバス、死亡事故のことです。運転手が寝てしまって起きた事故です。うん、本当に悔やまれます、
うん。
あのバス会社、昔は白ナンバー営業だったらしいですね。
うん、
で、摘発食らってたそうで。
うん、
まあ、白バス、要するにあの運輸業として使えない、その、うん、まあ、潜りですよね。うん、ディズニーランドから金沢まで行って、そのトンボ帰りで乗客乗せて東京経由でディズニーランドを向かわせたという、絶対しんどくなって体壊しそうな業務をやらせてたそうですね。でしかも運行記録も取らずに、これ居眠りしてた運転手が一番悪いですが、運転手もある意味被害者じゃないでしょうか。会社の方針に逆らえずイエスマンになってたから、こういうこと、まあ、事件ですね、事故じゃなくて事件だと書いてます、が起きたんではなかろうかと。それにしても大きな交通事故がなぜこれだけ頻繁に起きるんでしょうか。というか、まあ、これはそのマスゴミがって書いてますが、マスゴミが今まで報道してなかっただけでしょうかということをいただいておりますが、なんかあの日本語もよくわからない人だったという、
あ、この運転手さんですか、
なんか名前もちょっと特殊な名前だったですよね、
はい、で中国からの帰化か、なんか残留孤児かわからないですけど、なんかいまいちコミュニケーション取りにくい。
まあ、その、僕もニュースでしか見てないんですけど、その、距離がね、その長いし、自分通ったことない道だから、もう一人、その、運転手二人対戦にしてくれっていう依頼はしてたっていうふうなのは記事で見ましたけどね。
なんとかこの運転手さん、理由知らない人は遠回りしちゃってるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
もう、ぼっとしちゃってて、曲がるところで曲がり損ねて、先まで行って回ったみたいな感じでしょ。まあ、その理由はちょっと知らない
ん
ですけど。
そしてなんか挙句の果てに日雇いだったんですよ。バスの運転手に日雇いとかあんのかなと思って。
だからね、あの、私思うんですけど、はい、その貸切バス事業というのが、はい、あの、まあ、かなり緩和されて、
は
あ、その、それまで貸切バスって言ったらですよ、
はい、
大体その大手だったじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
地元大手と言っていいのが、うん、まあ、熊本だったら三幸バスとか、熊本バスとか、
うん、
ね、どっかなんとか市営バスとかがやってて、はあはあ、で、あの、小学校とか中学校でなんかみんなで遠足に行くときは、何台か呼んでですよ。
はいはい、ね、
で、というものだったのが、うん、今あの、見たことも聞いたこともないようなバスのデザインのが走ってたりするじゃないですか。
はいはいはい、
で、あれはその緩和されて、その、中小企業というかそのバス1台しかありませんとか2台しか持ってませんみたいなのが、
は
あ、その、参入しやすくなって。
なるほどね。
で、これ結局その基準が、 あの甘くなってるわけですよね。
はいはいはい、
でそのまあ一応運輸省としては、うん、あまあ国土交通省か運輸省じゃないか、うん、あのとしてはそのそれなりのその運行記録をちゃんと出せとかなんて、うん、でもあんだけ数が増えちまったら、うん、きちんとそんなあの目が行き届くわけないんですよ。うん、
そしてまあ自動的にまあ価格競争であったりとかですよ、はい、まあ、要するにユーザーとか利用者の、ニーズに応えるためには多少我慢せないかんことでの競争に、うん、まあ、これなっていくの分かってますよね。
だからその ねこの間あのまああのこの番組で、はい、その逆にコストを上げていくという戦略が世の中、うん、ね、今いるんじゃないかと思うんですけど、
は
い、
賛同します。
これってその、うん、そのまあバスでも電車でも飛行機でも船でも何でもいいんですけど、うん、やっぱ乗り物ってのはそのお客さんとあとそのそこに道路であったり、うん、そのいろんな人のその関係する人たちの命をこう預かる、
そうですね、
仕事だと思うんですね、はい、でそれのコストを下げていくというのは、うん、やっぱイコール安全が脅かされることだと私思うんですよ。
まさにそうだ、
うん、でその例えば飛行機の中での機内サービスを減らしますとかってのはいいですよ。
そうですね、
お茶が出ませんとかいいですよ、はい、でそのエンジンの部品が一個足らんけど、うん、まあいいかとかっていう、
まあ、
あとは根性で飛ばそうみたいな、なんか なんかその世界がバスで今起きてるわけですよね。
なるほどね。
そのまあ車体のあのトラブルも今増えてるじゃないですか、うん、
あれはやっぱりその燃費を良くするためにですよ、バスを軽量化して、そしてその、まあ、当然燃費が良くなるっていうことで今それが進んでるんだけど、ですからあの今回の事故でなんか壁にぐしゃっと刺さってるじゃないですか、はい、あれ昔のバスだったら前輪の軸がものすごく重くて強いから あそこまで行かないそうですね。
だからその全く違ったかどうか分かんないですけど、はいはい、その昔のバスは確実にやっぱりその剛性があったから、今本当に車ってぐしゃっていっちゃいますから
ね。ですよね。ですよね。
いやでもまあその、当然ね、うん、その、ああいう形で居眠りなんかしなくて安全に走っていくという前提のもとで設計されてる。
そうですよね。
逆に言うと、運転手が居眠りしてぶつかった時も、うん、あの、そこそこ守れるっていうに尽きるっていうのが、本当はコストアップなんですよ。
なるほど。なるほど。
で、そうやって作っていった方が、うん、世の中平和になっていくんですよね。高いけど。
高いけどね、
うん。で、それをちゃんとみんなで大事に使いましょうって言った方がいいにもかかわらず、どんどんどんどんなんかね、数増やしゃええと思って、安いもん作りゃいいんだっていう。で、そのバスなんかもですよ。うん、まあ、ぶっちゃけ言うと、うん、その今までは、その、日本で走ってるバスなんてのは、うん、ほぼ 100% に近いものが、うん、その、国産だったですよ。
うんうん、
それこそ、日産 UD とか、
はは
ね、三菱ふそうとか、いすゞとかでしょ、
日野とか。
日野とかでしょ、うん、ね、最近、こう、あ、ヒュンダイだとか。
うん、いや、いるんですか。
ヒュンダイ増えてますよ。
え、日本のバスに、
はい。
爆
発化増えてます、安いから。
ああ、なるほど、ね。
で、ほら、向こうはその、あの、一般ユーザーは、
はい、
あの、家で車買おうって時に、うん、どれ買おうか、お父さんどれを買うの、うん、とかって、カタログそれ何なのとかって、うん、あ、何プリウスなんていう話じゃないですか。うんうんうん、そこでお父さんがいきなり、うちはさ、ちょっと、ボーナスがちょっと足らないからさ、うん、ヒュンダイにしようと思うんだって言うと、ええーになるじゃないですか。
ますね。
ね、うんうん、でもほら、そういう貸し切りバスとか、アイトとかコスト意識しかないから、ヒュンダイって、誰だ、あの、韓国なのって、うん、安いね。そういいんじゃん、ヒュンダイ。ヒュンダイ行こうよ、ヒュンダイって、なっちゃうんですよ。
なるほど、ね。
で、お客さんはそんなとこまで見ないですよ。
はいはいはい。
一部のバスマニアとかが、うん、お、ヒュンダイだとかって写真撮ったりするだけで、普通のやつら何のことか分かんなかった。
分かんない分かんない。
うん。で、まあ、一見小綺麗なね、うん、あの、内装とか、だったらそれでいいわけですから、うん、これで乗っちゃうっていう。うん、でまあもちろんちゃんと整備してですよ、
はいはい、
運転手もちゃんとしてればまあ問題ないんでしょうけど、それがそのなんかね、得てしてそういうあの安い方に行く会社っていうのは、
うん、
結果的にやっぱりその就労関係に関しても、はいはい、やっぱり妙なコストダウンを図って人間をダメにしてるような気がするんですよね。でそうするとやっぱり事故の元が、だからもうまさにこれって世の中全体で言えるヒヤリハットの、は
い、なんか今の日本を非常にこうね、象徴してますよね。
思うんですけどね。だから安けりゃいいじゃなくて、やっぱ、安かろう、悪かろう、ちょっとそろそろみんなちゃんと言おうぜ、
だから何年、ね、ちょっとしばらく前にあったあのユッケ事件の時のことの意識となんかよく似てますよね。
一緒ですよ。 安かろう悪かろうですよ。ええ、でもちろんね、安くていいものが世の中増えましたよ、はいはい、増えましたけれど、うん、やっぱ安全は別物だと思う、うん、
そ
う
そう、それこそ命に関わることであったりとかですよ、はいはい、ああやって食ね、口に入れるものに、うん、そうそう、ああやっぱりその手を抜いちゃいかんとかね、コスト考えちゃいかんでしょうね。
ああ、でほら、また全然関係ないですけど、はい、あのジーンズのボブソンが潰れたじゃないですか、
はあ、
ね、であれはその、まあ、ボブソンの経営自体がどうだったかっていうのもちょっと細かいところ知りませんけど、うん、まあ、例えばそのユニクロだとか、うん、ああいうところが、うん、そのまあ、中国に工場を作って、
はい、
ね、で安いそのコストで、
はい、
バカすかその大量に持ってきて、うん、それまたそれが売れる、
うん、
そうするとなんかああいうもともと老舗だったブランドとかが、うん、その地盤沈下していく、
そ、
それによってこう消えていくみたいなね。で本来いいものをも作ってる老舗じゃないですか、
うん
う
ん、
ああいうところが守れないっていうのはね、これや
っぱなんかダメですね。
だからこうね、居酒屋とかもですよ、その全国チェーン店がはびこるのは仕方ないとしてもですよ、はい、やっぱ地場の、
うん、
そんな、なんかこう頑張ってるところとかが、うんうんうん、ちょっとあそこ高いけど うまいからあそこ行こうぜっていうような、
うんうん、
なんかそういうことが俺たちにも欲しいですね。
意識としてですね、いやわかるわかる、
なんかそんな気がしますけどね。まあ、あのまあ、今後でも続くと思いますよ、
そしてまたですよ、なんかこのバス事故がなんか立て続けに起きてるじゃないですか、なんか嫌な感じしますよね。だから利用する我々もですよね、やっぱりそのことをよく理解して、そのたかだか熊本福岡って短い距離にしても、その意識を持つようにならないといけないですよね。
私ね、バスに乗るとね、うん、最前列の左側の席が好きなんですよ。
最前列の左側、うん、はい、景色のいいとこです。
景色のいいとこが、
はい、
あの運転席も見えるじゃないですか。
なるほどなるほど、
おパラサインのスイッチ入れたねとかっておおとかって、そういうのが分かるんですね、はい
は
い、
まあ幼稚園児がそのまま大人になってるような世界ですね。
運転手の動きを全部見てるんですよ。
あ、運転手にとって嫌ですよね、見られると
ね。
そんなじーっと見てないよ。
いやでも気になるじゃないですか、
チラチラ見ながら。こっち側にそういえばなんか注意が書いてあるなとか、こう貼ってあって、火薬とか危険物、ね、発火物は、はいはいはい、持ち込みは禁止、あと、動物死体って書いてある。
死体
死体ってこうバスに乗せるやつっているのかとか、なんかそういうことを思いながら、だからもうチラチラ見て、でもあそこに座ってたら、万が一そういう事故になったら、
一番危ないですね。
そうですね。やっぱそうでしょう。やっぱ運転手の後ろっていうのが一番安全なんですかね。そういうこともないですかね。
比較的安全でしょうけどね。でもこの場合は最後尾でしょうけど。
あ、そうかそうか。
ただ最後尾は追突された時は。
なるほど。まあどこも危ないってことですね。
乗らないのが
一番。乗らないのが一番。で、もし乗るならやっぱね、バスはね、シートベルトした方がいいっすよ、高速バスは、ね。
あ、高速バスはそうっすよ。
しない人多いっすよね。
あれ、なんかしなくていいと思ってんでしょうね。
ね、あれしないとやばいですって。
うん。だから、だってバスがひっくり返った時に放り出されて死ぬ人っているじゃないですか。
なるほど、なるほど。
自分は大丈夫と思ってんでしょうね。
はい、はい、
はい。まあね、怖いですよ。
怖い。
まあ、ともかく、そういう運輸関係、
はい、
そういうのをこうやってる会社をちょっと、もう総点検してほしいですね。
そうですね、
はい、というふうに思いますけど、一旦 CM に行きまして、この後は、パラキル、今回は主演俳優様に、お越しいただきまして、映画について、詳しく伺っていきたいなと考えております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。